最後はアプリケーションの監視フェーズです。アプリケーションは作って配置して終わりではないですよね。性能に問題がないか、サーバーは正常に稼働しているか、想定していなかったエラーが起こっていないかなどを監視する必要があります。監視が正しく行われていないと、発生した問題を再現することができないために原因を突き止めることができません。例えばレスポンスが悪くなったと呼ばれてその場に行ってみると、もう回復していて結局原因がわからないといったようなことがありますよね。またエラーや性能の情報が開発と運用間で共有できていないと、連携がうまくいかずに解決に時間がかかってしまうということがあります。あとは運用監視ツールを、あるけれども、それらを使うと常時監視できますけれども、そういったツールというのは結構お値段も高いものが多いです。そのためコストを考えるとですね、導入をためらってしまうといった組織はあるのではないでしょうか。このような監視にまつわる問題点を解決することができるのが、アプリケーションインサイトと Azure の新しいポータルサイトです。アプリケーションインサイトは Azure のサービスです。運用管理の SaaS なんですね。こちらはクラウドですので、初期コストを抑えることができますし、使った分しか課金されることはありません。アプリケーションインサイトは Azure のサービスですので、Azure のウェブサイトとか仮想マシン上のアプリケーション専用の監視サービスだと、思われてしまう方もいらっしゃるんですが、オンプレミスのウェブアプリケーションでも監視することができます。このアプリケーションインサイトによる監視の結果は、Visual Studio Online か Azure の新ポータルサイトからアクセスすることができます。Azure の新ポータルサイトを使えば、これは開発者でも運用でもどちらでもですね、見ることができると思います。アプリケーションの状況を把握できるようにすることで、運用は問題を早期に発見することができますし、開発は問題が起こったその時の情報を得ることができますので、根本的な原因を突き止めやすくなります。ではですね、どのような監視が可能なのかを見ていきましょう。まず、ウェブアプリケーションのパフォーマンスと例外を監視したいというときには、アプリケーションインサイトテレメトリーを追加していきます。このアプリケーションインサイトテレメトリーは、Visual Studio でプロジェクトを追加するときにですね、アプリケーション作成の時にですね、これを追加していくということができるようになっています。追加しておくとですね、アプリの応答時間とか、成功や失敗のリクエスト数を取得することができます。次にですね、ウェブサイトの、可用性と応答性を監視したい時にはウェブテストを使います。ウェブテストの仕組みは、世界中の様々な地域のポイントから定期的にウェブ要求が送信されるんですね。アプリケーションの応答が遅くなったり、また応答しなくなってしまったという場合には、アプリケーションインサイトから管理者にメールで通知されます。このウェブテストは、アプリケーションインサイトの設定画面で簡単に有効にすることができます。ウェブページの利用状況を分析したいというときには、アプリケーションインサイトで指定された JavaScript を追加していきます。この JavaScript ページを追加すると、アクセスしたページの集計をすることができるんですね。CPU の使用率ですとか、SQL の使用率、あとはユーザーがアクセスしてきたブラウザーの種類など、 詳細な情報を知りたいという場合には、アプリケーションインサイトステータスモニターを IIS にインストールします。こちらはマイクロソフトのサイトからダウンロードするということができるんですね。それではですね、アプリケーションインサイトの利用方法というのをですね、デモで確認していくことにしましょう。それではまず新しい Azure のポータルサイトを見ていきましょう。こちらは現行のポータルサイトですね。こちらのアカウントをクリックして、新しいポータルへの切り替えをクリックします。そうすると新ポータルサイトが表示されますね。この新ポータルの特徴は、見たい情報がわかりやすく表示されていて、表示する情報をカスタマイズすることができるんですね。例えば、最初に表示される画面をスタートボードと言います。このスタートボードには、様々な情報をタイルとして表示することができるんですが、例えばこの中には、稼働状況とか、あとは課金情報ですね。まあ、こういったものも表示されます。今までのポータルサイトですと、課金情報というのは、別表示だったと思います。それではですね、データセンターの稼働状況をクリックしてみますね。そうすると、詳細を表示するパネルが表示されます。このパネルのことをブレードと言います。では、今回は仮想マシン作ってみましょうか。新規をクリックして、ここでは Windows Server 2012R2 を選びますね。そうすると、ブレードが表示されますので、必要事項を入力していきます。データセンターを東日本にしますね。で、ここでですね、作成するときにスタート画面に追加というのを選択して作成ボタンをクリックしますね。そうするとですね、仮想マシンにアクセスするための、タイルがですね、スタートボードに追加されます。そうするとワンクリックで設定画面を見ることができるんですね。このように常に手元に置いておきたい情報というのをスタートボードにタイルとして表示することができます。それではですね、現行ポータルで作成した仮想マシンとかウェブサイト、まあ、それはどこに行ってしまったのかというと、参照をクリックするとアクセスすることができます。こちらの方で今回はウェブサイトを選択しますね。ウェブサイトの一覧が表示されます。ウェブサイトをクリックすると、ウェブサイトの詳細画面が表示されます。で、このブレードはですね、スタートボードにタイルとして表示することができるんですね。ブレード上にはこのように、スタート画面にブレードをピン止めというメニューがあるので、こちらをクリックします。そうするとですね、スタートボードに戻った時にこのようにタイルが作られているので、次からはワンクリックで、サイトの設定画面を表示することができます。あとはですね、このブレードに表示されている情報というのはカスタマイズすることができるんですね。こちらのブレード上でアクションボタンをクリックしてカスタマイズをクリックするとデザインをですね、編集するための画面が表示されます。例えばここでパーツをこうドラッグしてですね、位置を変更したりですとか、あとはですね、こちらのアクションボタンをクリックすると大きさを変えることができますね。またさらにですね、 スタートのボードにですね、ピン止めをするためのボタンもありますので、こちらをクリックすると、スタートボード上にですね、このようにパーツが表示されるということになります。またこのスタート画面自体も様々、カスタマイズすることができるんですね。クリックするとですね、まあ、例えばこの、データセンターの表示、これ大きさをちょっと小さくしてみたいと思います。あとはズルズルっとドラッグすると移動することができますので、重要な情報をなるべく左に寄せて表示するといったこともできるようになっています。一通りですね、編集が終わったら完了をクリックするとですね、設定が有効になります。それではですね、アプリケーションインサイトを次は作成していきます。新規をクリックして、アプリケーションインサイトを選びます。ここで名前を入力しますね。そして、アプリケーションの種類を選択します。まあ、現在、こちらの種類のアプリケーションに対応しています。今回は ASP.NET Web アプリケーションを監視していきますね。そして作成をクリックします。はい、アプリケーションインサイトが作成されましたね。はい。では次にですね、こちらのアプリケーションインサイトで監視するアプリケーションですね、作成していきます。今回はこちらのウェブアプリケーションを監視していきますね。監視するためにはですね、アプリケーションインサイトのテレメトリーをインストールします。右クリックしてアプリケーションインサイト、テレメトリーの追加を選びます。送信先はですね、今回は先ほど作成したアプリケーションインサイトですね。で、追加をクリックします。そうするとですね、必要なファイルが、NuGet からダウンロードされて追加されます。こちらにですね、追加されましたね。そしてですね、このテレメトリーを追加してですね、プロジェクトにインストールすることで、応答時間とか、あとはリクエスト数とか、失敗リクエスト数ですね、まあ、そういったものをモニターすることができるようになっています。それ以外にも、各ページの利用状況なども含めて、監視したいという場合には、JavaScript をですね、ウェブページに埋め込むんですね。その埋め込む JavaScript はですね、このクイックスタートのボタンをクリックすると、表示することができます。この中のですね、自分のウェブページを監視するためのコードを取得しますと。こちらの方をクリックするんですね。そうすると JavaScript が表示されますので、こちらをコピーして、そしてですね、ウェブページ上に配置していきます。今回は、共有で利用している、レイアウト CSHTML、こちらに貼り付けましょうか。じゃあ、これで完成しましたので、そうですね。ウェブサイトに発行していきますね。今回は、作成済みのこちらのウェブサイトに発行していきますね。 そうすると配置されたアプリケーションが表示されますので、ここでタブを何回かこうクリックしてですね、ページを要求しておきたいと思います。そしてですね、アプリケーションインサイトの方にですね、アクセスをしていきますね。そうすると、まずページとしてはですね、先ほどウェブサイトでも001というサイトとアプリケーションインサイトを関連付けましたので、こちらの方が表示されています。あとはそうですね、最新の情報に更新してみましょうか。そうするとですね、先ほどページにアクセスしたので、まあ、そのあたりが表示されるはずなんですが、まだちょっと更新されませんかね。あ、そろそろ出てきましたね。はい。まあ、このあたりですかね。例えば、このサーバーレスポンスタイム。で、これは、応答時間ですよね。はい。あとは、サーバーリクエストは、サーバーへのリクエスト数ですね。あとは、フェイルドリクエストは、失敗リクエストですね。例えば、ここで、サーバーリクエストをクリックしますと、より詳細なですね、情報にアクセスできます。例えば、どの URL へのアクセスがあったのかを割合として表示したりですとか、あとはクリックするとですね、そちらへのアクセスのログというのを確認することができます。あとはそうですね、ウェブテストの方の応答時間、これも有効にしてみましょうか。ウェブテストをここをクリックするとですね、テスト作成の画面が表示されます。ここでテスト名を入力してですね、あとは、場所を指定していきます。現在はですね、US になってますけれども、まあ、こちらの方、例えば日本とか、あとは、まあ、ヨーロッパですね、選択していきましょうかね。はい。あとはそうですね、デフォルト成功の条件は HTTP の200番が返ってきた場合、まあ、それが成功パターンですね。あと、アラートですね。こちらを有効にして、こちらの方に電子メールアドレスを入れておくと、接続ができなかったといった場合に警告のメールが届くようになります。じゃあ、こちらの方ですね。作成をクリックしますね。で、そうするとですね、ウェブテストが有効になります。で、こちらの方は、まあ、アクセスがあるとですね、まあ、こちらの方が、グラスで表示されるということになります。このコースでは、マイクロソフトが提供しているDevOps を促進するための機能やサービスを、ツールや機能を紹介しました。クラウド時代のアプリケーション開発、テスト、展開、監視に至るライフサイクルを早めるために、ビジュアルスタジオオンライン、Azure ウェブサイト、Azure 仮想マシーン、アプリケーションインサイトを活用してください。今回は様々な Azure のサービスを紹介しました。これらのサービスを MSDN サブスクリプションをお持ちの方は、1ヶ月5500円から15,500円分のクレジットをご利用いただけます。学習や検証、テストなどにご利用ください。最後にお知らせです。私が所属しております NEC マネジメントパートナーでは、Azure の研修を開催しております。開発者向け、管理者向け、いずれも2日間のコースとして提供しております。マシン実習などもふんだんに、 ご用意したコースになっておりますので、ぜひご参加ください。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。